ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1、第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大輝さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、この時間今日もお相手は私、千葉恵です。大ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、7月も半ばに入ってきました。そろそろもう梅雨明けが気になる季節、
そうですね、
時期になってきて、そして子どもたちは夏休みを意識し始める時期にはなってきましたね。
はい、
さあ、こんな時期だからこそこれしといた方がいいよっていうような、あなたの窓口のサービス内容ありませんか？
はい、そうですね、梅雨が明けますと、はい、やっぱりその何ですかね、外に出てこなかった虫たちが、うん、ね、暖かくなってきて、
わあ、
バーッと外に
出てきますか
出てくるものは出てきますし、ね、湿っぽいところにおる虫は湿っぽいところ、例えば石の下とか、ね、ブロックの下とか入ったところにね、庭周りにはそういったものがあって、はい、まあ、言うたらムカデとかね、ヘビとかも出てきますよね。ですんでまあ言うたらそういう駆除もありますしね。
梅雨時はやっぱりちょっとそういう虫たちもおとなしくしてるんですね。
まあそういったことになりますね。あと、だからまあ湿気の多いところが、ね、梅雨の時はやっぱりそのお家の中にも入ってきやすかったり、
あ、そうか、
湿気がね、家の中に来るのと、
そうですね、
まあ、外にねおる虫は、どっちか言ったらその羽虫っていうかね、飛んでるやつは、結構入ってきてますよね。外におれへんやつね、かげらにおるやつらが、ね、
絶対入れたくないんですけど、もういつの間にか入ってきちゃってたりとか。そうですね、だ、そうか、ムカデなんかも本来ならジメジメしたところにいるべき、ね、外にいるべきなんだけど、ね、湿気の間にお家の中ももう湿気があるから、まあ、間違ってるのか間違ってきて入ってきてるのか分かんないんですけど、ね、入ってきちゃってるっていうような。
あとダニとかそういうのもね、やっぱりこうジメジメしたりとか、
はい、
はい、するとおりますよね。
さあ、これどうしましょうか。
さあ、そういったところでですね、はい、やっぱり暑い時期来ますしね、うん、どうしても汗もかいたりしますし、うんうんうん、気持ちも悪いので、やっぱり駆除しておきたいっていう方がいらっしゃいますね。
はい、害虫駆除っていうことですよね。はい、
そうですね。だからシロアリとかが一番有名やと思うんですけど、
ね、そうですよね、はい、害虫駆除っていうと私はこうシロアリかなと思いますが、そうですね、それ以外のものもあるんですね。
は
い、
まあ、シロアリはね、その家をやっぱりちょっとこう老朽化していくわけですから、まあ、定期的に言うとおかしいんですけど、まあ、される方多いと思うんですけど、まあ、それ以外のね、虫もやっぱり生活していると気持ちが悪いことがたくさんあるので、
で、はい、もうムカデなんて もしもあれは刺すのか噛むのかよくわからないですけど、そういう危害もねありますから、
足元とか見えないところにね、こう来たりしますから、
そうですよね。蚊でも嫌ですもん。蚊に刺されるだけでも嫌ですもん。
蚊に刺される感じが ね、要は見えないものに噛まれてるかもわからないっていうのが、
音だけがなんか聞こえてくるんだけどっていう、はい、そのストレスも ね、
そうですね。特にダニとかそういうのはね、見えないものなんで、
知らない間に
最近マダニの大きいものとか結構出たりしてるみたいな。
そうですね、でちょっとニュースになったりもしてますものね、はい、じゃあそういう害虫駆除をお願いすると、もうその辺もまとめて、はい、駆除できるんですか？
やっぱりね、まあ、薬使うんですけど、うんうんうん、まあ、それによりますし、まあ、その場所場所によってね、
うん
うん、仕方が違うので、シロアリなんかやったらね、床下ちょっとめくってするわけですけど、はい、まあ、それ以外はね、
はい、
なんて言いますかね、市販のイメージでいくと、うんうん、バルさんみたいなイメージとか、
はいはい、煙とか霧とかを、
まあ、やからね、場所によっては例えば庭周りなんかやったら薬をまく感じ。
お庭の害虫駆除もまた別であるんですね。
やっぱり入ってこないように、
あ、そうかそうか、
することも大事ですし、お家の
中入ってきたものを駆除するイメージで私今いましたけれども、はい、うん、そこをしたところで例えばお庭にたくさんいたらまた入ってきちゃいますもんね。だから、
はい、
外お庭の方を駆除という子、ね、ああなるほど、
まあ、最近ねその蚊とかそんなのが嫌なやったらね、うん、あのこのブルーのライトのやつとかウッドでしょ、
はいはい、あのバチバチってなるの、
あれもいいと思うんですけど、まあね、どこまでそう場所によりますよねやっぱりね、
そうですね、
はい、
皆さんどういう虫にそのお庭なんかだったらどんな虫に困られてるんですか。
そうですね、まあ、気持ちが悪いっていう
まあで
も
虫嫌な方も全部が嫌かもしれませんね、
はい、
可愛い虫もいますけどね。
だからねあの最近庭、まあ、古い庭があるところってやっぱりどうしても生息しやすいじゃないですか、だからやはりそんなの取ってまうわとかいう方もやっぱりいらっしゃいますね。
お庭自体を、
はい、
あ確かにね、そういう草抜きと、はいはい、その虫の対策のためにもコンクリートにしちゃおうとか、
はい、ありますね。
なるほど、そうか。
それをね毎年ね、うん、何回も草を刈ったりとか、ね、生活そのしやすいしにくいを考えていくと、まあ、そうなっていくのも当たり前なのかなとも思う部分ですけどね。
まあ、ただちょっとやっぱりお花残しときたいとかちょっとあの木は残しときたいっていう風な方は、はい、まあ、こういう害虫駆除もあるよということで、はい、ぜひこのサービスもご利用いただきたいと思います、はい、さあ、 あのそういう梅雨明けなんかにはこういう害虫駆除がっていうことですけれども、はい、他には何かこの時期
そうですね、やっぱりそのエアコンの清掃とか、まあ、そういったことも当然出てきますよね、はいはいはい、あのちょっとこう、ね、湿気がなくなってきたから、いよいよつけなあかんときにねカビみたいなのが飛んできたら嫌やということで、やっぱりあのもうね暑いですからやっぱりねどうしても生活をしやすくするためのものなんで、
はい、
エアコンのクリーニング入れときたいなっていう、エアコンのクリーニングうちお安いので、
はい、
あの8000円と消費税ですんで8800円から1
万円かからないんですか、
はい、あのまあね、あの清掃こうお掃除クリーン機能付きとか、
ね、機種によってはね
値段が上がりますけど、
はいはい、それはもうどこでもですからね、
はい、
あ、そっか、そういうこととか、
そうですね、
あと何かありますかね。
いやもうたくさんあるんです
けど、そうです、そうなんです、
あのね、それこそ今お話してますよね。まずもって草が伸びてると思うんで、もうね雨を降って日が照るとこっちに伸びますから、えこの間したのにみたいなね、
そうですね、
こともありますし、それこそねお墓の清掃なんかもご依頼ありますし、
またちょっとお盆までにしておこうって、はいはい、ただね無理して熱中症で倒れてもっていう心配もありますから、そうそう、ここは本当に無理せず、ね、お願いする方がいいかなと思ったりします、
はい、そうですね、あの草抜きはね、あのこう草抜きをしないといけない、まあ、お墓の形状ってあるんですけど、まあ、要は土にしてはったりとか、
あ
の言うてもその、ね、周りお墓地の周り、
はい、
場所によってはやっぱりその草刈りとかそんなしてないといけないようなところもありますし、まあ、田舎行くとねどこでもそうです、公共墓地みたいなところじゃない、
はい、
そういうところありますので、はいはい、まあ、管理がね行き届いてないとっていうところなんですけど、まあ、それはあるんですけども、そのお墓区切られてるところやね、
はい、
そこにあのやっぱ草が生えやすいいうのをもうちょっと草生えにくいように施工してくれへんっていう、
それもでき
るんだ、そういったことも、はい、依頼多いですね。
我が家はあの砂利みたいなのを敷き詰めてますけど、はい、やっぱり隙間から生えてくるので、
そうなんですね、あのね、あれだから下お墓のね一番大事なところお骨が眠る場所に土がないといけないんですよ、だからお墓のちょうど真ん中の下のところまあ、あのお骨入れる場所があるんですけど、そこは土になってるんですね。
そうなんですか、
土に返っていくっていうのがやっぱり基本的
な
供養の仕方になるんで、だからあのよくね骨壺のままで入れられる方はたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、あの形状よりはあの袋のようなものに入れてさらしのね、
で土に返っていくように
さらしは溶けていきますんで、そうしないとあの、ね、代々のお墓ってなかなかこう何代も何代もお骨が積み上がっていくような形になっちゃうんで、まあ、だからねそういう風にされた方がいいんですよ。じゃあそれ以外の場所あるじゃないですか、お墓の周りのところ、
はい、
まあ、あのもうコンクリート土間のコンクリートを打って
そうう
でその上に玉砂利を引かれたりすると、
なるほど、
草は生えにくくなる、
見かけちょっとね、はい、今コンクリートって思ったけれどもその上に玉砂利引いたら、はい、雰囲気いいですもんね。
そうです、
で草も生えてこない、
生えにくいんですよ、上からねどうしてもね飛んでくるやつあるんで、
やっぱりそうですよね、どっから
抜きやすい状態、
そうですよね、はい、土がないんですもんね、はい、そういうこともできるんだ、ね、
だからねやっぱり生えてもその数が少ないので、 あともうほんまにそれが嫌やっていう方とか、こう葉っぱが飛んでくるような場所は秋口になると葉っぱがベタッとついたりしてくるんで、あの板をも張ってしまう石でね、表面だけね、
うん、あ、なるほど、その砂利じゃなくて、
そうそうそう、もうじゃあ上はね、もう草なんか生えないし、
そうですね、
あの葉っぱ飛んできてもね、こうほうきで入ったら
すぐ取れます
よね、取れるということで、
こういろんなものがあるんですね、はい、そして新しいものも出てきてるし、はい、いろんな新しい工法もあるということ で、ちょっとその辺本当にご相談する価値ありですね、
まあ、ぜひあの、ね、やっぱりね管理のことで嫌になる方が多いと思うんで、まあ、そこら辺をね、お聞きいただいていいんちゃうかなと思うんですよね、
そうですね、なんかこうお墓って先祖代々もともとあるものだから、はい、まあお掃除しながら守っていかないととは思いますけれども、やっぱりそれを負担に感じる方もいらっしゃって、ね、ちょっとでも楽になる方法があるんであればね、はい、そういうふうに変えていくっていうのもいいかもしれません、
はい、
ま
あ、いずれにしましてもね、あの最近あの永代供養の方向に行かれる方もいらっしゃるんですけど、はい、やっぱりご先祖さんのお墓があって、ご自身が引き継がれるっていうところでしたら、やっぱり逆にね、あの次継いでくれるような方々がおるんやったら、まあ、お家がもしこの地域なくなっても、あのどうしてもねお墓が今度何て言うんですかね、元になったりして、そこに集まるような風習になったりしますので、あ、ね、あのお墓じまいはほんまにされなあかんお家と、せやないお家とかありまして、
そこまでその、はい、する必要じゃないところもある、置いといた方がいいお家もあるっていうことですよね、
たくさんあるんです
よ、だからちょっとお墓じまいお墓じまいって聞いて、はい、じゃあうちもっていうふうに簡単に思わない方がいいですね、ま
あ
ね、
あれはね、それは絶対違うと思う、
ね、そうですよね、は
い、まあ、極端に言えばね、アメリカのドラマなんか見ていただいても、ね、皆さんあの個別にお墓ってあるじゃないですか、
もうお一人お一人ですよね、
だからね、あの、まあ、せっかくね日本の伝来のね、ああいうものをこうあって、やっぱり家として祀っていくっていう、まあ、唯一のもんなんで、
あ、なるほど、
はい、だからね、あの引き継がれてるのをそれをね、しまってしまうと、そこにあるお骨をまずどっかに持っていかないといけないし、はい、自分たちもどっかにこう、
そうです
ね、扱ってもらわなあかんっていう仕組みになったりするんで、結局ね誰かに持ってってもらわなあかんとかいうことにもなるし、でそのお骨ってどうなるのって無限にできないので、
そうですね、
はい、
いや、いつもながら勉強になります、
受ける場所なので僕
は、はい、そうですね、で、まあ、またお盆もね意識される時期だと思うので、はい、ぜひ一度ご相談になってみてください、はい、ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです、次回は8月6日のこの時間にお会いしましょう、大ちゃんありがとうございました、
ありがとうございました、
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。